昨年の、クリスマスの季節以来、しばらく、ルカによる福音書の2章などを中心に、イエス・キリストの誕生の物語を学んでまいりました。ここでまた、昨年の後半から学び始めました、ヨハネによる福音書に改めて戻り、その御言葉に耳を傾けながら、礼拝を捧げていきたいと思っております。で、それで先ほどは、ヨハネによる福音書の1章、43節から51節に記されている御言葉をお読みいただきました。ただ、ここは内容的には、イエス・キリストがその公の活動を始めるにあたり、最初の弟子たちを召された時のことを描いた話でありますので、すぐ前の1章の35節から、続いております。続いている話です。ですから、そのところを簡単に振り返っておきたいと思いますが、この1章の35節以下に目を向けます。ざっと目を向けますと、先導者ヨハネ、イエス・キリストの先駆者ともいえる、先導者ヨハネがイエス様のことを、見よ神の子羊と明かしされたことをきっかけに、その二人の弟子が主イエスに従い弟子となったことが、記されておりました。で、少し進んで、40節に参りますと、その時イエス様の弟子となった、二人のうちの一人が、シモン・ペテロの兄弟アンデレであった、そう記されておりまして、そのアンデレが、自分の兄弟であるシモンをイエス様のところに、連れて行くんです。そしてそのシモンが、主イエスのいわば3人目の、弟子となる。で、同時に、岩という意味の、ケファ、ギリシャ語で言うと、ペテロという名前をその時にイエス様から与えられた、そういう話にこうなっております。で、それを受けて、それまで3人の弟子が召された、その話を受けて、今日のところ一章の43節以下に、入ってまいります。その翌日という形で語り出されて、シリポと、小見出しにも書いてあります、フィリポとナタナエルという二人の人物がまたイエス様の弟子としてこう召されていく。ただここでは、フィリポとナタナエルと二人並んでおりますけれども、話としてはむしろ後者のナタナエルの話の方が、中心になっているということができると思います。もちろんフィリポの果たした役割というのは非常に大事なものがあるんですけれども、今日は、聖書が示す通りに、フィリポを通してイエス・キリストのもとに召された、招かれた、ナタナエルのその物語に、集中して聞いていきたいと思っております。で、そのナタナエルが弟子とされていく、その過程でありますが、その中で、一番大きな、一つのきっかけというか、頂点の一つになっているのは、47節 の、 主イエスのお言葉ということができます。ご自分のもとに、フィリポに連れられてご自分のもとに来ました、そのナタナエルをご覧になって、主イエスはこのように言うんですね。まだナタナエル自身はイエス様のことを何も知らないのに、そのイエス様の方はナタナエルのことをよく知っておられて、そのナタナエルを人々に紹介するようにして、このように言われたんです。47節にありますが、見なさい。まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。見なさい。まことのイスラエル人だ。この人には偽りがない。ある意味では最高の褒め言葉と言えるような、そういう言葉ですけれども、 まあ、もちろんここでイスラエル人と言っているのは、あの人種とか民族として、まあ、生粋のイスラエル人だということを言っているわけではありません。その信仰に関して、神の民として選ばれたイスラエルに属する、そのように本当の意味でイスラエルに属する人と言える人、まあ、つまり、誠の信仰を持っている人、真実な信仰に生きている人、まあ、そういう意味になります。で、その意味で、まあ、次の言葉の、この人には偽りがないという言葉にそのままこうつながっていく、まあ、そういう内容になっております。まあ、そのようにイエス様から紹介されるような人、どれほど立派な人だろうか、私たちは、まあ、ある意味では思うかもしれません。ただここで注意したいんですけれども、まあ、聖書におきましては、まあ、この真の誠の信仰者、偽りのない人という言葉は単純に私たちが連想するような、まあ、清廉潔白、品行方正というか、まあ、一度も嘘をつくとか過ちを犯すといったことをしたことがない、罪を犯したことがない、正しさそのものの人なんだ。そういうことを意味する言葉として用いられるわけではないのです。むしろ、人の目にはどのように映ろうと、神の前では、そのように罪とは全く無縁な人は、罪を犯したことがないと言える人は一人もいない。それが聖書の示す洞察であり人間観です。生まれながらの人間は誰一人として神の前に自分の正しさを誇ることができる人はいない。すべてのものが罪の中にあり、偽りの中に生きている。それが聖書の根本的な考えです。しかし同時にそれはただ人間を卑下するような見方ではなくて、いや、そのような人間を神は決して見捨てることはなさらない。人間なんかそんなもんだと言って切り捨てる、そういうことを神はなさらない。私たち人間はそういうことをいたしますけれども、そのように私たちは裁き合っておりますけれども、神だけはどこまでもその人間を愛し探し求めてくださる。そして神ご自身は私たちの罪をご自分の身に担うようにして、私たちを罪から清め新しい命へと作り変えてくださる。そういう神の救いの技が、真実な救いの技が根底にあります。その意味でまあ、イエス様が言われたような、誠のイスラエル人、偽りのない、真実な信仰者、それは、一度も罪を犯したことがない、正しい人を指すのではなくて、反対に、自分が根本的に、神から離れているものであるということ、神をも人をも、愛することができない罪のうちにあるということをそのまま素直に認めることができる人、そしてそういう自分にとらわれてしまわないで、そのような私たちのために神が救いの道を開いてくださったこと、新しい命の道を備えてくださったこと、そのことに信頼していつも神の恵みに立ち返っていくことができる人、そういうことを意味しております。そういう聖書の基本的な考え方を国王に留めて、改めてこのナタナエルのことを考えますと、イエス様がどういう意味で彼のことを呼んでくださったか、そのことがよくわかると思います。ナタナエル自身、もちろん、罪があったでありましょう。まあ、この後、五十節に、一軸の木の下にあなたがいるのを見た、まあ、そういう話がありますけれども、一軸の木の下というのは、暑いパレスチナ地方にあって、 陰になって涼を取ることができる場所であります。で、そういうところで人は、まあ、ある意味では神の掟を学び、さまざまに自分の人生について振り返り、しかも自分の罪を覚えつつ神の恵みを求める、そういう場所であったと言われております。まあ、ナタナエルがどこまで真実に自分の罪を知り、どこまで真剣に神を求めていたか、それはもちろん不確かなところがありますけれども、でもそのような罪のうちにありつつ、自分なりに神の救いを求めていたナタナエルを、イエス様はご自身の真実さにおいて、誠の人と呼んでくださった。そういうナタナエルの真面目さに基づくのでもなく、ご自分の真実さによって、誠の人と呼んでくださった。これからも、ナタナエル自身は、イエス様の弟子とされたとしても、幾度となくつまずいていくでしょう。何度となく、いやむしろ毎日、何らかの過ちや失敗、罪を犯していくでありましょう。実際、その通りになります。それでも、そういう彼の罪が、いつもイエス様によって担われていく。イエス様はそういう彼の罪を担いながら、そしてそういう彼をいつも新しい救いの命へと立ち返らせながら、彼を弟子としてくださる。そしてその救いのメッセージを人々に伝えていく役割を担う弟子として、彼を召してくださっているのです。そういうイエス様の招きの言葉に、ナタナエルはむしろ戸惑っているようです。48節。どうして私を知っておられるんですか？どうして私のことをそこまでご存知なんですか？どうしてそこまでおっしゃるんですか？私自身はそんな真実なものではないし、私自身はそのような言葉に値するものではない。それなのに、どうしてそのようにあなたは私をみなして弟子に招かれるのですか。それに答えられたイエス様の御言葉、それ自体としては決して分かりやすい言葉ではないですね。まあ、今も触れましたけれども、イエスは答えて、私はあなたがフィリポから話しかけられる前にイチジクの木の下にいるのを見た。で、これはただ、いや実は前にもあなたのことを私は見かけたことがあるんだよと。あなたは知らないかもしれないけれども、私はもうその時からあなたが私の弟子にふさわしいと決めていたんだよということを言っている意味ではないはずです。そうだとすれば、ナタナエルの方も、ああ、そうですか。それでもちょっと私には、という返事をしそうなものです。でもそうではないんですね。先ほど申しました通り、イエス・キリストは、ご自分の真実さにおいて、罪のうちにあり、すべての人と同じように罪のうちにあり、神に背いたその裁きのうちにあるナタナエルをご自身の救いの恵みの御心を持って、ご自身の真実さを持って招いてくださっている。まさにそのようなご自身の恵みによって彼を見そうと されている。そのイエス様の真実に打たれてナタナエルは答えるんです。ラビ、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。これははっきり言えば、まさにイエス様に対する信仰の言葉です。信仰告白の言葉です。 あなたこそ神の子、私たちが自分を捧げて従うべきイスラエルの王です。そのあなたに私は従ってまいります、そういう言葉になります。今から弟子となって招いてくださるそのイエス様に私は従いますと、そのように答えている言葉です。ここには、不思議ですけれども、イエス様の弟子として招かれたナタナエルの信仰の飛躍がすでに起こっています。自分のあらゆる罪、積み重なる過ちにもかかわらず、その一切をイエス様がすでにその身に負ってくださった、そのすべてをイエス様に委ねて、イエス様の示される道を従っていこう、歩み始めている、そういう彼の信仰の歩みが示されています。そこにすでに神様が与えてくださった偉大な贈り物が彼にしっかりと届けられているのです。で、そのように見てまいりますと、一見したところ何かよくわからないこの二人のイエス様とナタナエルの問答も意味がこう分かってくるのではないかと思います。そしてその最後にある50節51節のこともまた新たな意味を持って、豊かな恵みを持って迫ってくると思うんです。50節51節の御言葉に目を向けてみますと、最後こういうやり取りをしておりました。イエスは答えて言われた。一軸の木の下にあなたがいるのを見たと言ったので信じるのか。もっと偉大なことをあなたは見ることになる。さらに言われた。はっきり言っておく。天が開け、神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。もっと偉大なこと、最も偉大な神の恵みを、神の贈り物をあなたは見ることになる。で、それは何か、天が開けて神の天使たちが、人の子、イエス・キリストご自身の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。このままを見ますと、何のことやら、普通はよくわからないと思うんですが、この御言葉の背景には、今日ヨハネによる福音書とともにお読みいただきました旧約聖書の創世記28章にある物語と物語が土台になっております。創世記の28章、ヤコブという人の話の一部分がそこに記されております。あまり詳しくそのことを見ているゆとりはありませんので、また改めてその創世記の物語をお読みいただければ、いろいろ豊かに得ることがあると思いますが、この時のことをかいつまんで申しますと、ヤコブというのは、アブラハム、信仰の父と言われたアブラハムの孫にあたります。そして、アブラハムに与えられた神の祝福を受け継いで人類の祝福のもとへとなるように神によって約束されていた人物です。ただ、彼は、双子のうちの弟でありまして、人間の普通の習慣に従えば神の祝福は兄のエソウの方に移っていく、そういう状況にありました。で、そういう中で信仰熱心といえば信仰熱心なんですが、神の約束を信じて待つことができなかった。何とかして自分の知恵を持って、策略を持って、兄に受け継がれそうな祝福を横取りしようとしたんですね。そして、実際に母親と一緒に策略を巡らし、父 親のイサクを騙して、兄エソーに受け継がれるはずの神の祝福を奪い取ったんです。もちろん、兄のエソーの方は非常に怒ります。いや、怒るどころではなくて、ヤコブを殺そうと心に決める。で、そんなことがあって、ヤコブはもう、うちに留まっていることができなくなって、家族と別れ、遠い、まあ、親戚の地に、まあ、難を逃れて一人旅立たざるを得なくなります。まあ、その旅の途中で、夜になって日が暮れて、荒野のただ中で、まあ、石を枕にして、一人寝ていた時の話が、この創世記の28章の話なんです。この時のヤコブの思いはどうであったか。このように、ある意味では全てを失ったようになり、一人孤独になって初めて、彼は自分の犯した罪の重大さに、はっきりと気づかされていきます。自分は家族を失っただけではなくて、自分の幸せを失っただけではなくて、神の祝福をも完全に失ってしまった。神からも完全に 見放されてしまった。そのように思わずにはおれなかった。神の祝福を奪うために、自分のものにするために、哀楽のことをしたのに、結局その祝福を永遠に失うことになってしまった。そう彼は思い、絶望していたでありましょう。そのさなかで、その闇のさなかで彼は一つの夢を見ます。夢の中で一つの階段が天から彼のもとに伸びてきた。そして天の御使いがその階段を上り下りしている。あ、もちろん神話的な表現ですので、何か奇妙な話に聞こえますけれども、これは神がヤコブのすぐそばにいてくださる。ヤコブと今なお、いや今こそ真実な意味でヤコブと共にいてくださる。そのことを表すための一つの印です。自分の罪のゆえに、自分の犯した罪のゆえに、神に見捨てられていたと、見捨てられてしまったと、絶望せずに折れない、そのヤコブに対して、神はお前を見捨てることはしない。どこまでも、その罪を犯した彼と共に歩んでくださる、そういうメッセージが、こういう形で伝えられてきたんです。確かに、彼が犯した罪は、取り返しのつかないものです。まあいいじゃないかと、ごまかすことができないものです。しかし、そういう罪人を神は、見捨てることはしない。むしろそういうものを探し求め、その罪をご自身の身に担うようにして、その罪人を愛し、共に歩んでくださる。そのことが、ヤコブに示されていったのです。その時にヤコブは、今自分がいるところ、罪によって破れたところ、神に見捨てられてしまっているはずのところ、今自分がいるその破れ果てたところこそが、実は神の家であった。神が共にいてくださる場所、神が私たちを祝してくださる場所であることを知っていくのです。そこにこそ、神と共に生きる新しい命がある。私たち自身を見るならば、何一つ誇ることができない不真実と罪に満ちたこの自分のいる場所が、実は救い主である 神が私に出会ってくださる場所、私たちがまたこの神に見出されて神と共に新しく歩むことができる場所、そういうことをヤコブは知らされていくのです。そしてヤコブだけではなくて、神の祝福に預かるイスラエルという民は、そういう神の恵みによって生かされていく民であるということ、そしてそういう神の恵みによって人類の救いのために仕えていく、そういう民であることが示されていったのです。ナタナエルには、ヨハネによる福音書に戻りますけれども、今ナタナエルにも同じように天が開けて神の天使が上り下りするそのはしごが、階段が示されてくる。しかもそれはイエス・キリストという方を通して示されてくるのです。ナタナエル自身が どこまでひどい罪を犯したかどうか、それはまた分かりませんけれども、しかし本来不真実で何一つ神の前に誇ることができない、そういう彼の上に、彼のところにイエス様ご自身が来てくださる、いやイエス様ご自身が彼を見出し、彼をご自分の弟子としてご自分のもとに招いていてくださる、そこにおいて神の天使が私たちと共にいてくださること、いや神ご自身が私たちと共に歩んでくださることが示されていくのです。罪人に過ぎないこの私たちをどれほど神が大切に思っていてくださるか、決して失われてはならないご自分の子供としてどれほど愛していてくださるか、その神様からの最も偉大な贈り物がイエス様を通してナタナエルに与えられた。そしてその贈り物をまた人々にも伝えるようにナタナエルが召されていったのです。私たちも今さまざまな思いを抱いて、さまざまな重荷を持って今日の礼拝へと集められてまいりました。それはナタナエルと同じようにイエス様のもとに連れてこられた、招かれたことに他なりません。そしてその私たちをイエス様が同じ真実さを持って迎えていてくださるのです。見よ、この人こそ誠のイスラエル人だ、この人には偽りがない。繰り返しますけれども、私たちが真実なわけではありません。私たち自身が偽りがないわけではありません。しかしイエス様がご自分の真実さを持って私たちを真実なものとして、真実な弟子として支えていてくださる、新しく、いつも新しく作り変えていてくださる、そして私たちをその真実を持ち運ぶものとして用いてくださる、私たちも大胆に自分の中にあるすべてをこのイエス様に委ねて、ナタナエルと同じようにイエス様に従う道を歩み出していきたいと思います。それこそが、その道だけが本当にこの私たちを縛りつけている罪から解き放たれていく道であり、神の新しい、神と共に生ける新しい命へと作り変えられていく道であること、そのことを私たちも心に留めて主の道を歩み出してまいりたいと思います。ナタナエルは答えました。ラビ、あなたは神の子です、あなたはイスラエルの王です、私たちをこのように祝してくださり用いてくださるこのイエス様の道を歩んで、この週も 歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、ナタナエルという人物の証明の物語を通して、私たちをもかけがえのないあなたの子として、そしてまたあなたに仕えるべく召された弟子として、あなたの身元に親しく招かれていることを聞くことができ感謝をいたします。私たち自身は真実のない愛のないものでありますが、イエス様ご自身が私たちのすべての罪を担って私たちをあなたに作り変え、あなたの御業のために招き用いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞ私たちがそのようなあなたの愛を伝える器として祝され用いられていくことができるように導いてください。この教会を通してあなたのその計り知れない恵みと愛とがこの地にあって知らされていくことができるように帰りてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。